そんな人。またまたご無沙汰しております。そんな一頭11月23日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
雨宮と
吉安でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
またすいません、1ヶ月以上空いてしまいまして、
はい、
ごめんなさい
ごめんなさい
ごめんなさい。
ですね、もうね、今これ実はスカイプ収録をしてるんですよ。
ですね、
スカイプ収録を、はい、でね、スカイプが嫌いもうね、吉谷さんね、スカイプ嫌い。
じゃあスカイプ使うのやめる？
やめよやめ、でもこれしか方法がないんで、これでどれかしていただければ ね、うん、いけないんですけども、っていうのがね、昨日ずっと雨宮さんとテストを付き合ってもらってたんですけど、
はいはいはい、
あのね、これ伝わるかな、この状況が、今例えば僕と雨宮さんが、スカイプで会話をしていますと、
はい、
で、僕が喋ってる途中に雨宮さんが重ねて喋った場合、
うん、
かぶせてって感じね、
かぶせて喋った、うん、僕の声が負けるんですよわかります吉田さん、わかりますこれ。
いや、誰のせいなの、
わからないんですよ。あの昨日、あとそんなメンバーの本宮さんと3人でテストしてて、僕と雨宮さんが同時に喋ると雨宮さんが勝つんですね、
うん、
で、はい、僕と本宮さんが同時に喋ると本宮さんが勝つんです、
うん、
ね、で本宮さんと雨宮さんのこの最終決戦、うん2人が同時に喋ると本宮さんが勝つんですよ。
へー、で今日は私が参戦するっていう話じゃなくてい
や、そうじゃなくて、いや、これが原因が何かあるのかなと、それとも元々のスカイプの仕様なのかなと、
竹内さんが弱く作ったのね、
弱く竹内がどうなんか喋れないようにしようと、いや、多分無
謀だ。
音質っていうのは声質というか、そういう部分で変わってくるのかなと。
あ、それもあるかもしれないですね、うん、書き消されやすい、
そうそうそう、僕の声質がそうなのかなとかっていうのを思ってるんですけど、その辺ね、うん、スカイプとても詳しい方がいたらぜひ教えてください
ああ、そういうことですね、はい、確かに、
うん、同じような現象起きてる方がいるかなと。
わかんないですね。
で今これ、はいはい、これを今、配信を聞いていただいている方が、いや竹内全然書き消されてないよっていう風に思ってると思うんですけど、今は僕の家で収録をしているんで、録音はうちでやってるんで、
竹内さん優先と、
そう、僕の声が優先される。これ例えば雨宮さんの家で録音をしているときは僕の声は書き消されるんですよ。
そうですね、
これよく伝わったかな、この状況が、まあ、そういうわけわからないね、伝わるか伝わらないかわからない話でスタートさせてもらったんですけども、ぜひ知ってるよっていう、スカイプに詳しい、もうスカイプのことなら僕に任せてっていう方がいたらね、ぜひご連絡いただければと、
うんですね、
うん、思うんですよ、
うん
うん、どうしても竹内さんが消えるんですよね、クロストークすると。
そんなメンバーだと今のところ本宮さんが王者なんですよ
じゃあ今度勝負します。
今度は他のメンバーともちょっと戦って誰が一番強いのかと
そうですね、私の録音環境だと、
うん、
自分の声と相手の声が別々に取れるんで、
ああはいはいはい、
そうなんですよ、だから
左右に分かれるって言ってましたよね。
そうそう、2人の場合は大丈夫なんですけど、
だうちの今の環境も それに近い感じですよね。僕だけ別ラインで入るんで、うんうんうんうん、でスカイプからの皆さんの声と重なるんで、まあ、僕の声は書き消されないんですけど、僕の声だけ入ればいいですからね、とりあえずね。
ああそうだそうだ
そうだ、
ちょっと棒読みをしてみました
まあまあまあまあまあ、まあ、そんな話をしてても、まあ多分リスナーさん面白いかどうかも分かんないんで、まあどんどんちょっと次の話でいきたいんですけど、皆さんは、はいはい、今 3人とも iPhone4S ユーザー。
はい、そうです。
だぜ
だぜじゃないですか。
ちょっと俺遅れ取ってたからさ。
え、なんでですか？
3GS だったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
皆さんがこう先に進んでる間に、
うん
うん、
でもこのね、あの僕と吉安さんはほぼ発売日に買ってるじゃないですか。
そんなことないですよ、1週間ぐらい遅れて、
ま、それは届いたのかでしょ。
うん、
そうでもないのか、 2,3 日置いてから注文したって感じですか。
そうです、そうです、私はね。
あ、はいはい、でも、まあ、でもほらほぼ最初の頃に買ってたじゃないですか。
まあまあ ね。
で、あのアメミヤさんが、
うん、
確か僕の記憶が確かならば、
うん、
僕はなんかしばらくは買わないんだみたいな。
そうですね、初期ロットが終わった頃、まあ、1ヶ月以上ぐらいですかね、
うん、なんかね知らないうちに手に入ってる。
はい、
なんかほら、ね、11月5日にアップルストア銀座でやらせてもらったイベント、
はい、
ポッドキャストアワード2011、
はい、
の時に、はい、あの私とか吉安さんは他のみんなと一緒にその後の懇親会とか、ね、あのお疲れ様会をやってる間に、
うん、
アメミヤさんアップルストア残って買ってるんですよ。
あ、まあ、日本語で言うとちゃっかりって
やつ。ちゃっかり
って。いや、ね、あの予定が本当はあったので、
その時間があるんだったら懇親会に参加しなさいって
話。そうそう。ちゃっかり iPad 2とかも手に入れた。
そうですね、
今アメミヤさんの家にある、アップル商品、その
iPad iPhone やらら
そうは何ですか。
iPhone3GS が2台と、
うん、2台
iPhone4 が1台と、
うん、
iPhone4S が2台と、うん、iPad 2、
うん、
に、はい、まあ、はいですね、
iPad と1台
1台
1台
1台、
まあ、アメミヤさんち大家族ですからね。
いい、まあまあまあまあ、
それぐらい必要ですよね。
ですよね。
そうね、何してか、サザエさんちと同じぐらいいるんでしたっけ。
サザエさんち7人家族ね。
これ今何台でした。
今数えました、指数えた6台、
はい、6。あ、じゃああれだ、タレちゃんだけはちょっと持てない感じ。
あ、大丈夫ですよ、マックがあるんで。
あ、マック、タルちゃんマック。
タルちゃんマック。
アメミヤさんとか4人家族でしょ。
そうです。
うち一人は
血のみ子だし。
まだまだ一人は赤ちゃんでしょ。
そう。
なんでそんな。でも実際これで、あれですか、その回線契約してるのは何台なんですか。
4台
4台、おかしい。
4人家族。
4人家族。
4人家族で4台。
やるな
ぁ、やるなぁ、すっごいな。あ、そっか、 iPad 2が回線あるからか。
そう、 3G モデルなんで。
そういうことですね。じゃあ iPad 2をほら買ってどう使ってます、うん、あのほら結局まともに 3G 回線使っちゃうと、
ね、そのところも
お金かかったりする。
うんですよ、
すぐ MAX いっちゃうじゃないですか。
ええ、なんでもう、あの機内モードですか、あのエアラインモードというか、
はい、SIM を抜くことはないんだ。
うんですね。で、あれも完全にもう電波というか 3G はオフって、うん、Wi-Fi のみでやってます。
おお。
うん。
そうなんですね。
うん。
ちょっとでも気を許して 3G なんてオンにした時には一気に MAX いきますからね。
そうですね。
多分ね。ほっといても多分いきますよね。
ほっといても行くでしょうね。
行きますよね。
うん。
で、ね、さっきちょっとお話ししてたんですけど、あのアメミヤさん、その 3GS じゃない、ごめんなさい、4S、
はい、
4S はなんかあれですか、カバーとかしてます。
あのクリアの透明のケースをつけてます。
あれアメミヤ
さん豪華な、
うん、
あれはどうしたんですか。
なんか全面が覆うような、なんかすごい頑
丈な。それは4用で4にそのままついてますけど、
あ、なんかこうね、光るガラス玉みたいなのがくっついたような気がしたんですけど、
そうそうそう、なんか、あの、なんていうの、分かりやすく、リスナーの皆さんに分かりやすく言うと、チャラい感じのやつ。
ああ、チャラい感じのケース、ね。
それ分かんないでしょ。それ分かんないでしょ。
2回言いましたね。
大事なことは2回言うんだよね。
あの、うん、あの、ジャックピアスの方はね、
はい、
ついてますけど。
ジャックピアスっていうんだ
です
え、それはもうあれそのまま
そのまま 4S に、
え、 4S に、
4S についてます。
あ、 4S にしてる。でケースは、
はい、ケースは透明のクリアな、
あれ透明なさ、全く透明なやつ、
全く透明なやつです。
半透明とかじゃなくて全く透明なやつ、
全く透明なやつ
で、後ろまでカバーになってるやつ、
はい、後ろに、そうです、
あれって後ろに何だろう、後ろのところが、ガラス面につく場所とつかない場所ができて、
あ、
下手をしたらついたところが、うん、若干なんか虹色っぽくなったりしません？なんか油が、
そう、なんかちょっとも黒く模様が入っちゃうみたいな、
なんかね、
うん、なんですけど、うん、それ以上にですね、このクリアなケースをつけてると、うん、やっぱその恩恵がでかいというか、こちらではまだ、まだ話してないですよね。iOS 5から、フラッシュ通知がついたじゃないですか。
つきましたよ、うん、
つきましたね、うん、であれのおかげで、電話の着信もしくはメールが来ると、このクリアなケースを、光ファイバーの原理でこう光が通って iPhone 全体が光るので、
うんうん、フロント側に回ってくるわけだ、光が。
そうなんですよね。
そのためだけに透明にしてるわけだ。
透明にしてる。これ色付きのクリアなケースをつけると多分すごい綺麗ですよ。
じゃあ色付きのクリアのケースにすればいいじゃないですか。
じゃあたまたま買ったのが一番初め透明と
こだわりがあるようなないような、
ないような、
そうそう、そのうち
誰ですか、今電話鳴りましたよ今電話鳴ったのは誰ですか、
ごめんなさい
いいですか、出なくていいですか、
大丈夫です、
大丈夫ですか、
大丈夫です、
大事な電話じゃないですか、
大丈夫です、大丈夫です。
で僕はね、はい、そのやっぱりその多分アメミヤさんと同じ感じで、まあ、横と後ろを覆うようなケースなんだけど、
はい、
半透明のやつ、その結局後ろのところがなんかついたりつかなかったりするところが出てかっこ悪くなるのが嫌なんで、半透明のやつにしたんですよ、
うん、
これはねとてもねいい感じのやつをね、
多分ほとんどの人がそういう選びをすると思うんですよね、
うん、
うん、
アメミヤさんはなんで、
いやだから先ほども言ったように透明じゃないと光が回ってこないのでで
もほらカラーのやつ同じ話して
る、綺麗になるんでしょカラーの方が、
そうそう、
カラーの方が、いや多分綺麗になると思います、
ダノンになって、
うん、だからまだ買ってないだけ
って、買ってないだけ、これから買おうかなと、
あ、そのうち買う予定です。
あ、そう、
はい、
でね僕これで最近ちょっとね、これこの半透明のやつをずっと使ってるんですけど、
うん、
最近ね、世界最薄のクリアバンパーっていうのを買ったんですよ。
はいはいはい。
あれ買ったんですか？
買ったんですよ。
はい。
アマゾンで、2280円。
うん、
で透明で透明のやつを買ったんだけど、バンパーだから後ろは何もカバーなしですね。はい、背面は。
はい。
で要は結局外な枠側、枠だけ覆うような、
うん、
純正のバンパーみたいなやつのプラスチックの薄いやつみたいな、
うんうんうん、
なんかイメージ伝わります、
ええ、
やつなんです。で世界最薄のクリアバンパーつってなんかレビューなんか見てももうつけてないようだみたいなねレビューがあったんでもう買ってみたんですよ、うん、で早速ねちょっとつけてみたんですね。
はい。
だからね、まあやっぱ一回りでかくなりますね。
そりゃそうですよ。
ね、純正のバンパー、iPhone4 の時に、iPhone4 の時に、
はい、
純正のバンパーをつけてた時期があったんですよ。
はい。
で、そうするとやっぱり一回り握った時に一回りでかいなっていう感じがして、すごく使い勝手が僕のなんていうの、小さな手だと
何自分でちょっと照れてるんですか。
いや僕ちょっとねあんまりでかいですよ手が。でまああんまり使いやすくなかったのね、
うんうんうんうん、
でだけどほらやっぱりできるだけ背面も 本来は何もつけたけどバンパーみたいなやつが僕もいいなとは思ってて、
はい、
でつけてないぐらいのやつだったら買ってみた方がいいんじゃないのみたいな感じで買ったらやっぱりでかくなるね。
ね、
うん、あの見た目はほら透明なんで、まあ、つけてるかつけてないかみたいな感じには見えなくは、まあ、でもつけてますわ。ということで結局元の半透明のやつに今戻してる。2280円、どうしようかなみたいな。
じゃあそれちょうだい。
ちょうだい。これあれですよね、あの吉谷さんちょっと一瞬買おうとしてたって。
そう、品切れだったんですよ。
うん、でね、僕がこのあれですよ、アマゾンでポチッとしたのは、その吉安さんが買おうとしてたっていう情報を得たからですよ、うん、吉安さんが買おうとしてたんだったらこれ間違いねえなと。レビューでもつけてないぐらいだって言ってる人いるし、吉安さん買おうとしてたってことはこれはもう僕買うしかないなと思って2280円をパチッとやったわけですよ、
うん、
でつけてません今ね。
そうですか、もったいないな。
だから多分ね、レビューは
うん、
あのまるでつけてないようだっていうのは一回つけたけどやっぱでかくなるから外してるからつけてないようだっていう。
つけてない。
つけてないようだっていう、そういうことだと思う。
つけてないようだ
っていう、ね、そういうことだと思います。僕の読み間違いかもしれない。で、ほら噂によりますと吉安さんの今つけてるバンパーがなんか高級品だって話をする。
私ですね、うん、バンパーを買いに行って、うん、その竹内さんが買ってつけてないようだっていうやつが品切れでですね、
うん、
代わりのやつを買ったんですよ。で結構硬い感じの何ポリカーボネート、ってやつを買って、
うん、
2,3 日使ってたらですね、ちょっとコツンって当てたらひびが入りまして、
あれ
あれ
あれひび入んの？まあまあ平気だべって思って、
うん、
ちょっとひびが昨日より大きいかなとか思って接着剤垂らしてまあまあ平気だろ平気だろと思ったら5日目ぐらいにパキーンあーって思って、なんとなくねもう腹いせのように、
うん、
硬いというかですね、アルミのバンパーに変えました。もうそれが壊れてなかったらこんな高いのに変えてないっていうぐらい。
最初のやつはちなみにどれぐらいの金額だったんですか。
最初のやつは1980円とか。
あ、もう一般的な、
一般的な、
うん
うん、下側が、ポリカーになっていて、ヘッドホンジャックのところが金属でパチンって止まるタイプなんですよ。うん、メーカー名ちょっと忘れちゃいましたけど、
うん、
でもうね腹いせのようにどこだっけな、そうヨドバシかなんかに行って、うん、バンパーもので 4S に対応してるものはこれかこれかって言われて、
うん、
でもなんかこうなんていうのシティコーンみたいなやつは買いたくなかったんで、
う
ん、なんか硬いやつなんかないかなと思ったら店のレジの奥にこうぶら下がっているやつで、それ面白そうですねって言ったら5800円ぐらいだった
かな。6000円だ。
そうそうそうそうそう。ただですね、うん、こう気に入ってはいるんですよ。あともう一個、原宿のアップバンクのお店があるんですけど、
はいはいはいはい、
そこで保護シールを貼ってもらったんですね。表と裏
貼ってくれるんですか。
そこはね、買ったら貼ってくれるっていうのがあって、これは頼もう。
それはあれですか、お店の人があのお店に備え付けのお風呂場に行って裸になって綺麗に貼ってくれるんですか。
これがね見たかったんですけど、貼ってるところ奥の方でコソコソコソコソコソって貼っていて、
うん、
よくね分かんなかったんですが、少なくとも、
うん、
こう気泡ゼロ、ズレほとんどなしっていうので、
へえ、
自分で貼ったんじゃないのに自慢するぐらい。
それはあれですか、その別料金はかかる、
かかるね、
そこで買えばってことですか。
そう、安くはなってないんですけど、あんまりね。
ああはいはい、
こんだけ綺麗に貼れたら頼むぜっていう感じですよ。
へえ、まあちょっとあれですね、その奥の方にぜひあれですね、お風呂場があって裸で貼ってるっていうのはちょっと
ちっちゃい作業台っぽくてあんまりねお風呂場っぽくはなかった。
お風呂場っぽくなかったですか。
うん、で自分の貼ってる時には、あ本当に、
うん、
自分の貼ってる時にあまりここに立てたくなかったんで、そっとしてましたけど、
あんまり見ようとすると埃が立っちゃうって。
そうそうそう、自分で行って埃入れるぐらいだったら、うん、そっとしてようかなと
思って。あ、でも雨宮さん貼ってますフィルム。
僕今 4S には貼ってないです。
貼ってない。
貼ってない。貼らない多分この先。
貼らない。
貼らない。
あれ4の方には貼ってる、貼ってたんですか。でそれは何、そこで貼ってもらったんですか。
4は自分で貼ってますつか貼りました。
貼りました。
貼りました。
お風呂場で。
普通にあのパソコンの上で。
なんでみんなお風呂場で、何お風呂場でみんな裸で貼るっていうのはあれ何、都市伝説なの？
どうなの？
どうなの？
いや風呂に行って貼る人はいるかもしれないですけど。
一番ほら埃が立たないのがお風呂場だっていう。
そうそうそうそう。
ちょっとねお風呂がちょっとまで湿気があればみたいな、余計に
いい埃が落ちるからね下に。
いやでもメンディングテープあったら別にそこそこ。埃が立って同じ人がどこでも平気な感じですよね。
おっとちょっと待って、あのアメミヤさん、メンディングテープって何？
あのセロハンテープのちょっと粘着力が弱いやつ、半透明のセロハンテープみたいなやつ。
はいはい。あのその埃が入っちゃう時に後ろピッピッピッって取るやつ。
そうそうそうそうそう。
あ、そういう専門のやつがあるの？僕普通のセロ、
専門じゃないけど。
専門
普通のセロテープでやってるんだけど僕。
普通のセロテープよりはメンディングテープの方があの粘着力が少ないからこうすごいやりやすいですよ。
ああそうなんだ。
うん、100均で売ってます。
100均で売ってるんだ。
売ってます。
不正僕貼っちゃったからいいや頑張って普通のセロテープでそうなんだ。そういう、みんなそういうの知ってんだ
だから軽く貼った後埃を確認して、うん、端っこから少しずつ剥がしてちょいちょいって取る。
そうそう。
でメンディングテープが良い。
ああ、そうなん。あれ半透明なやつ。
そうそう。
貼ると見えなくなる感じで、つるつるじゃなくて少しすりガラスっぽいやつ。
はいはいはいはい。売ってた売ってた、子供の頃に、
うん、
振動商店で売ってた。
どこっすか。
学校の隣じゃないですか。
いや、あのうちの隣で振動商店っていうのがあって、あの。うん、パンが売ってたりお菓子が売ってたり駄菓子
が売ってたり、あの、なんか何でも屋
みたいなところで、一回
小学生向けのやつね。
そうで、ちっちゃい頃にあのアイスのケースの電源が抜けたまま一晩明かしちゃったらしくて、アイスのケースの中のアイスが全部溶けちゃって、全部外に出てて、
ドロドロ、
ね、レディーボーデンのカップの、でっかいカップのやつのドロドロのやつ
うわもったいない、
いいよって言うから持ってってごくごく飲んだ、
凍らせて食べたんですか。
いや、ごくごく飲んだ、うめえ、
甘いんだよね、すっごい甘い、
レディーボーデンすげえぜっつって飲んだ思い出がある、ね、そんな振動しようって、ね、見たことある。
なんかごくごく飲むとあれですよね、ニキビ出そうな甘さですよね
その振動商店で、僕はちっちゃい頃にまだ小学校、じゃあ幼稚園に行く前かな、そこで駄菓子持ってたから毎日お小遣いを持って買いに行くんですよ、
うん、
でね、こういう僕の告白なんですけどね、 まあ、お小遣いがなかったんですよね、
ええ、
でお小遣いがなくて、だけどあのくじをやりたいんですよ
あった
くじ、
くじ、駄菓子のくじ、
うん、くじ引いて当たったらね、ちょっといろいろ
大きいスーパーボールじゃなくて、
大きいスーパーボールじゃなかった、なんかのちょっといいやつから、一等賞からなんか、ね、でそんなのやりたかったんで、お金がなくて、まあ、いつも普段お小遣いでやってて、まあ大体外れますわ、僕の人生そういうもんでね、大体外れる人生なんですけど、
うん、
で魔が差したんでしょうね、竹内少年
なんか人事的な話だったけど、
竹内少年って多分ね、多分4歳とか5歳とかだと思うんですけどね、魔が差したんでしょうね、
うん、
何の得にもならないのは分かっているんだろうけど、多分竹内少年、
うん、
くじを1枚取って逃げるんですよ意味ないでしょ今考えると。
うん、箱の中に手を突っ込んでちっちゃいくじをピッて引いて、
そう、
開けると当たりとか外れとか2等とか出る、
そう、
うんうんうん、
で、まあ、当たったら物がもらえるじゃないですか、だけど、うん、僕は多分くじを引きたかったんでしょうね、お金ないけどくじを引きたいっていうのがあって、
あ、
くじを1枚取って、まあ、ダンって逃げるんですよ。
つまりくじ引きの商品を万引きしたんじゃなくて、
くじを
くじの紙を万引きしたっていう
でね、でそれはまた見つかるんですよ、これが。 で見つかるんだけど逃げるんですよ竹内少年、まあ、隣の家だからすぐバレるんだけど捕まるのはすぐなんだけど、だけどまあ逃げるんですよ。で裏に行ってそのくじを開けるんですね、
うん、はいはい、
一等なんですよこれ
そこで
もうね、だからといって一等もらいにはいけない
申告できないからね。
でまあまあまあね、子供だし、ちっちゃい子供だし、あの別に商品取ったっていうことでもないからっていうことで、まあ、新堂商店のおばちゃんもね、その後責めることもなくね、
うん、もうやっちゃダメよと、
やっちゃダメよもなかったと思います。多分それに触れなかったっていう感じが、しばらく1週間ぐらい毎日通ってた新堂商店にしばらく行ってなかった記憶があるそんな話何の話でしたっけ
いや IT 番組です。
IT 番組のね、そんな IT の話なんですけど、あれですか、吉野さん、それはいい感じなんですか、その6000円のバンパー、ね、
心配なのは電波が弱くなってるんじゃないかって心配があるんですけど内心
それは大丈夫でしょ、
アルミだからね。
あ、そっか、アルミだからか。
そうそう、アルミで囲んでるから電波弱くなってるんじゃないかと思うんだけど、とりあえず通話もできてるしデータ通信もできてるんでよしとしてますけど、
あとあれですね、最初のそのバンパーがなぜ割れたのかっていうのも知りたいですよね。
私 の、の1週間ぐらい前のツイート見てください、割れたっていう写真載せてると思うんです。
ツイッターのツイート1週間前遡るの大変ですよ。
じゃあツイートピックの URL 送ります今度。送ってほしくないか。
了解いたしました。じゃあそれを心待ちにしたいと思います。
はい、
でね、あともう一つ今日話したかったのが、
うん、
はい、
ちょっと収録前にちらっと話しちゃったんですけど、
はい、
Bluetooth のヘッドセット、
うん、
僕仕事上車運転するんで必須なんですよ、必須アイテムなんですよ、
うん、
で今ちょうど収録前にホームページを見てたら、BOSE の BOSE Bluetooth ヘッドセットシリーズ2っていうのが11月25日に発売っていう記事を見まして、
うん、
まあ、もうすぐじゃないですか、
もうすぐ。これね、実は、ヘッドセット、BOSE の Bluetooth ヘッドセットっていうのが、出てたんですよ、1がね、
うん、
でこれ欲しかったんだけど僕買わなかった理由っていうのが一つあって、音楽が聞けなかったんですよ、
はいはいはい、
通話だけ、
そう、あれこれなんていうの、 A2DP って読むんですかね、合ってます、
いいんじゃないですか、
うん、の企画に、沿ってなかった、サポートしてなかったんですよ。
うんうん、
だからまあ僕ほら車で通話だけじゃなくてできればね音楽とかも聞きたいじゃないですか、
はい、
なので、ちょっと保留にしてたんですよ。いいんですよ、やっぱり BOSE の商品なんで、
うん、
もう音も、まあ、レビューとかを見る限りね、Amazon のレビューを見る限りね
出ました、レビューは点数良くないぞ、
良くない、なんかね良くないことが起こるらしいんだけど、
そうそうそう、バンパーも外したし
すごくねすごくね表よいい感じなんです、音もいいし、ただ風切り音がちょっと入るよっていうのはあるけど、それ以外はすごくクリアな音だし、すごく評判が良かったんで欲しいなーなんて思ってたんだけど、
車の中だったら風切り音関係ないじゃないですかね、
関係ないんですけどね、
うん、
窓開けて走らないですからね、
うん、
うちの営業者はあれじゃないですかね、屋根ありますから大丈夫、
屋根壁窓はついてますからね、
確かあったと思うんで大丈夫なんです
けど、壁って
あのね僕の、
はい、
もうまあ営業職なんですけど、
はい、
僕はね今の会社に入社した当初に聞いた話で、先輩で営業の人がいたんだけど、うん、なぜか営業なのに、外に出ない営業の先輩が一人いたんですよ、もう辞めちゃったんだけど、でなんであの先輩は営業なのに社内にいるのという質問をしたら、
うん、
他の先輩から聞いた話が、その先輩が営業車に乗ってて、
うん、
事故ったと、
うん、
ちょっと居眠り運転して事故っちゃったと、
はいはいはい、
で屋根がなくなったっていう話が、
お
なんかね、まあ、ちょっと低めの車だったんです、軽の、
はい、
で大きなトラック ークに後ろから突っ込んで、
うん、潜ったんだ
潜って屋根がグッてなくなっちゃったらしい本人怪我なしなの。
助かりましたね。
だからまあその先輩の乗ってた車に引き継がれてたらもしかしたら屋根なしだったかもしれないけど
そんなことないでしょ。
オープンカーか
いやでもまあそれは廃車になったらしいんだけど、それまあ営業だけど車内にずっといなきゃいけないという
それも大変だ、
大変だったんですけど、もうで欲しかったんですよ。その BOSE の話です。 Bluetooth の話、これ BOSE のスピーカーの話していいですか。
あの、いいですよ。
昔ね、僕ね、学生の頃 BOSE って知らなかったんですよ。BOSE、もうスピーカーといえば BOSE じゃないですか。 BOSE といえばスピーカーじゃないですか。
まあ、坊主といえばスピーカーですけど
ね、うん、で学生の頃は知らなかったんですよ。あんま興味もなかったし、であるちょっとあの年上の知り合いがいて、まあ、ちょっといろんな人とキャンプやろうよなんて話をして、
うん、
キャンプに行くって話をした時に、そのちょっと年上の知り合いも一緒に参加するって話で、じゃあ俺あれだよって、あの坊主のラジカセ持ってくよって
こう
自慢してたのね。
うん、
で普通だってほらラジカセ持ってくよでいいじゃないですか、キャンプにね。
はいはい、
坊主のラジカセ持ってくよってわざわざ坊主ってつけるっていうのを、僕はあの、まあ、もう結婚されてた人なんで、
うんうんうん、
お子さんがいたんで、
ええ、
息子からラジカセを借りてくるのかなってずっと思ってたのね。
うちの坊主のラジカセ。
ああ、そういうことか。
そうです。ね、で息子から、あ、お子さんからわざわざラジカセを借りてくるんだって思っててで、なんかね、子供が使うにはごっついラジカセで聞いてるんですよ、なんか。
わかります、わかります。で変な形のね。
そうだけど、ああでも子供があれを欲しがって買ったんだなんて思いながら聞いてたんだけどで、あとあと、まあ、何年か経ってですよ、ウォーズというメーカーがあってすごく有名だと、むしろ知らない、知らないお前はバカなんだぞぐらいのレベルなんだというのを後々知って、あれはボーズの高いラジカセを持ってくるからわざわざボーズってつけたんだっていう、後々になってちょっと恥ずかしかったんだけど
自慢自慢。
そう、自慢自慢。まあそんな話はどうでもいいんですけどねで、その Bluetooth を今真面目に買おうかなと思って、ブルースヘッドセットで、これが、買おうかなと思った理由が、シリーズ2になって、まずこれ、記事を見ると風切り音も軽減されるようになった、
は
い、というのと、この音楽も聴けるようになった、 A2DP もサポートされる、
うん、
で、すごいんですよ、連続通話時間 4.5 時間、まあまあじゃないですか。
そうですね、
で連続待ち時間100時間、
うん、
で重さ 12g っていうんで、
片耳ですか。
片耳です。あの、ほら車運転中だから片耳じゃないと。
そうか、うん、片耳で音楽を聴けるやつなんですね。
そうそうそう、あ、そうそう、あのね、あの、いや、 Bluetooth のヘッドセット両耳のやつもあるじゃないですか。
あります、あります。
あれ車運転中にあれをやってたら、こう道路交通法違反
だと思います。
うん、
あれおまわりさん捕まっちゃう、
捕まっちゃうというか、あのチミチミって言われて、
チミチミって言われて、
青いやつにサインさせられたりします。
ああ、じゃあよかったじゃあ、ね、もう一つ聞いていいですか。あの、僕ね、仕事用の携帯と、iPhone を持ってるんですね。で、まあ、うん、iPhone で音楽聞いてますわ、まあ、ポッドキャストが主なんですけど、
うん、
で右耳に、Bluetooth のヘッドセット片耳つけて、
うん、
ポッドキャストを聞いてます、
うん、
で仕事用の携帯電話が鳴ります、
うん、
で Bluetooth がもう一つあるんですよ、僕ヘッドセットが、
うん、
これを左耳に入れて、
うん、
通話します、
うん、
これ違法ですか。
いや、ダメなんじゃねえの。
ダメなの。
うん、多分ダメだと思うよ。
やっぱりダメなの。
はい、
そうなんだ。でもう一つ、
外のコードがちゃんと聞こえないとダメです。
もう一つ聞いていいですか。あの、僕が例えば車を運転してます、
はい、
で携帯が鳴りました、 だけど Bluetooth ないです、
うん、
まあ手に取ったらアウトですよね。
です。
なんかどうも手に取って、その携帯の画面を
凝視しちゃいけない、
凝視しちゃいけないっていうルールなんですね、うん、
はい。
手に取ったらアウトじゃないですか。
はい。
隣、助手席に人が乗ってますと、
はい、
助手席の人が通話ボタンを押して僕の耳元にずっと当てててくれて喋る分には違法ではない。
ない。
じゃあ大丈夫
ですね。
多分大丈夫じゃないかと。
大丈夫。手はハンドル、両方ともハンドル。10時10分。
そうそうそう。はい。10時10分がどうか置いといて。
じゃあ大丈夫
だと思います。
それは大丈夫なんじゃないですか。
大丈夫ですかね。まあ、本当の答えを知ってる方がいたらぜひ、もし間違ってたら僕どっかで捕まっちゃう可能性があるんで教えてください。で、何の話でしたっけ。そう、 Bluetooth を買うという。これいくらだと思います、雨宮さん。
だからもう BOSE っていう時点で3万超えはしそうですよね。その Bluetooth ですよね。
でしょ。
だってそんなしないんじゃないの。
有線の BOSE のなんかちょっといいやつで2万5000円から3万5000円とかそれぐらいしますからね。
1万2800円ぐらいなんじゃないの。
安いな、それは。
うわ、なんかそのなんか吉安さんもう少し考えて番組の流れっていうのをちょっと考えて。
やっぱり3万5000円ぐらいですかね。
ですよね。やっぱ坊主ってそれぐらいするじゃないですか。
なんやかんやってしますよ。
なんね、でしょ。そうだと思うんですけど、うんうん、これがね、
なんと、
まあ、定価しかまだ出てないんですけど、まだアマゾンで出てなかったんで、
うん、
定価なんですけど17,220円。
お
お、
ほら微妙なリアクションになっちゃった。あのね、今、このシリーズの前作シリーズ1の方は、Amazon で1万円だったんですよ、さっき見たら。
ああ、グッと落ちてるんですね、
うん、なのでちょっとしたらこれぐらいになるかなと、まあ、1万数千だったら、ほら僕ほら本当に仕事で常に使うんで。
そうですよね。
で車がね、本当にね、なんかね、安っぽい営業者なんで。
安っぽいと。
車のこの室内にね、車内にもうエンジン音がもうすごいことになるわけですよ。
はいはいはい。
で、電話なんか本来できないんですよ。だからちょっといいヘッドセットじゃないとちょっと仕事にならないんで、
うんうんうん、
ちょっとこれ欲しいなぁなんてね思っておったりする。
今ちょっと調べた、右耳用と左耳用っていうのがあるの。
そうなんですよ。すごい。だから両方買わないと。
だから両耳にしちゃダメだ。
そう、ダメなんだ。
へえ、面白いですね。
だからちょっと角度がついてるんですね。
うんうんうんうん、
うん、それで右耳左耳だから、こうつわ
すごい。今まで何個か使ってませんでしたっけ。そういえば
僕ね、使ってるんですよ。今も
実は使ったりなくしたりね。
そう、なく、あのね、本当に1万ちょいのやつをね1回なくしてるんですよ。買ってね3日後ぐらいに1回なくしてるんですよ。
うん、
ダメじゃん。
でもそれはもう見つからなくて、でしょうがなくて、でもそれすごく気に入ってたんでもう一個買ったんです、うん、同じの。でついこの間なくしたんですよ一回。
なんかトゥルってしてて、こう三日月型っぽいやつでしたっけ。
違う違う、あのね、ちょっと
それ返品したやつです
よね。そうそう、返品したっていう。
それは返品した。
返品したやつ。普通の感じのやつ、同じメーカーのやつなんだけど、ちょっと普通。
そうです、
うん、でそれを、ね、この間なくして、で、まあ、それね、また残念なことに見つかっちゃったんだよね、しばらくして。
出てきたんだ。
そう、嬉しいやら悲しいやら、ね、でもまあちょっとこれ坊主欲しいな、買おうかな。で耳のところにちょっと坊主ってロゴが入ってたらかっこよくないですか。そうでもないか。
どうだろう。
あれ、皆さんの中で坊主ブランドでそんなもん、うん、どうだろうな感じ。
うん、坊主はすごく憧れるんですけど、
うん、
坊主ってのは耳のとこ入ったらかっこいいでしょって言われると、そこまでじゃないんじゃないかなと思っていて。
うんうん、そうね、
うん、正直言っちゃうと、
うん、そうね。雨宮さんでもほら、見た目から入る雨宮さんはすごく憧れるでしょ。
いや、だから耳に吉田さんと一緒で、
うん、
どうでしょうね、だからこう置き型のスピーカーで坊主ってこうね入ってると、うん、おーってなりますけど、
うん、
別に それがこう耳に入ってるから、
あれある意味あれよ、耳に置き型よ
違う、
耳に置き型
そうなんだけど、うん、そうなんだけどちょっとね、
あ、そうそうですか、買うのやめようかな
まあまあまあまあ、ちょっと買ってみてくださいよ、
はい、じゃあちょっと買ってこれまた使い勝手とか実際
ぜひレビューを
しようか、レビューしたいと思いますということで、もうね長々と今週じゃないよね、毎週なんか毎週配信してるような いっぷりしちゃったね今ね、
いろんなもの配信してるからごっちゃになりますよ、
今回もちょっと長くなってしまいましたんで、はい、ちょっとまたねちょっとそんなプロジェクトいろいろ告知があるんで、ちょっとここで告知をさせてもらってよろしいでしょうか。
大事大事、
はい、大事な告知をいくつかさせていただきたいと思います、はい、まず、告知その1、
はい、
そんなプロジェクトでですね今現在ですね、メンバーを募集しております。
はい、
はいはい、
今追加メンバー募集中、
追加メンバー募集中です。今現在ですねメンバーが、6人、
はい、
で皆さんにはまだ言ってないんですが、つい最近7名目が入ることになりました。
え絶対48人までいくな、
48人までとりあえず、今これで、7人になりますんで、
で、その7人目聞いてないんですけど、ここで質問しない方がいいですよね、
ここで質問するとまたややこしい話になってしまいますので、
あ、分かりました。
またどこか、多分、姉妹番組そんなことないっしょで、初お目見え、お目見えじゃないか、
はいはいはい、
ね、あ、
すると思いますので、
はいはい、
誰だろう、
ということで、で、さらにちょっとねメンバー募集したいんですよ、
はい、
で、当然一緒にこうポッドキャストで一緒に喋ってくれる方、
うん、はい、
まあ、そうですね、
当然これメンバー欲しいんで、ぜひ、はい、興味のある方はお声かけてもらいたいというのと合わせて、まあ、ちょっと喋るのはちょっと苦手だけども、
はい、
ちょっとなんか裏方で お手伝いとかそういうのはしてみたいなっていう方がもしいたら、例えば音楽が作れるよとか、
うん、
絵が描けるよとか、
うん、
一緒に企画とか構成とか考えてくれるよとか、
うん、
一緒にワイワイしてくれるよとか
ワイワイワイワイ
雑談のみ専用
じゃあ録音するから黙っててっていう、
そう、なんかじゃあ今から収録だから帰ってみたいな感じで、
そう、とりあえず寝てていいよ、
あとちょっとほら iPhone 用のアプリが作れるよとかね、じゃあホームページ作るのだったら任せてよとか、なんかそういったこちらそんなプロジェクトのメンバーとしていろいろそんなプロジェクトを盛り上げていってもらえるような正式メンバーとして一緒に頑張ってくれる方を募集したいなと思っております。
はい、
性別年齢は特に制限ございません。
はい、
はい、生まれたばかりの赤ちゃんから、
はい、
今病院で入院中のあなたまでちょっと重くなっちゃったな、話が
重くなっちゃった、ちょっと重くなっちゃった、
ごめん、なんちゃって
働き盛りのあなたから、ね、
はい、もうどんな方でも結構なんで、ぜひまあ、ちょっとでも興味があったらぜひメールください、はい、メールをしたらもう 即メンバーってわけではないんで、その後、うん、そうですかね、一応こんな感じなんだよっていうのをちょっとお話をさせていただいて、うん、こちらそんなプロジェクト側 と応募していただいた方が双方合意の上で正式メンバーにな
ります。ご相談してね、
ご相談の上なんで、うんうんうん、ぜひちょっとでも興味があったらね、はい、ポッドキャストを作る側をちょっと覗いてみたいななんていう方はぜひお声かけてもらえればと思います。
はい、
はい、というのが告知その1、
うん、
告知その2
はい、
ですね、今先ほどもちょっと名前出しましたけども、そんなことないしょという番組をやっておりまして、
はい、
この、そんなことないしょという番組がですね、まあ、くだらない雑談をだら、まあ、まあこの番組もねそうなんですけど IT に限らず いろんな話を、まあ、だらだらとしている番組なんですけども、この番組で去年のですね、12月のクリスマス時期にですね、クリスマス特番というのをやったんですよ。
大受けだったあの回ですね。
大受けだったあの回、もし今からでも聞けますんでね、そんなことないっしょという番組の第14回というのが去年のクリスマス特番というか、よかったら聞いていただければと思うんですけども、今年もね、やろうかと思っておりまして、去年すごく評判が良かったんで、今年も特番をやろうかと思っておりまして、はい、これでですね、リスナー様から、クリスマスの思い出というちょっと今募集してまして、どんなんでもいいです。嬉しかった思い出、楽しかった思い出でも、辛かった思い出とか、
辛かった、
クリスマスなんか思い出なんかねえよとか
そんな思い出、
サンタクロースに一言言いてんだ俺はとか、あとはですね、クリスマスといえば雨宮さん、雨宮さんといえばクリスマス、
違う、クリスマスは、結びつけてもらってもちょっと困るかな。
ああ、そうか、女性といえば雨宮さんといえば女性、女性の扱いを指したら日本で42位ぐらいに入ってますね。
デートのエースといえば雨宮さんですよね。
そうですね、おいずはなんだっけ、やっぱりね、そんなことないっしょの、ホワイトデーの時に収録した回で、配信した回で、はい、雨宮さんの名言が残ってますよね。
ありましたね。ホワイトデーの時は何でしたっけ。
ホワイトデーは旅行がデフォ雨宮さんの名言
ありました、ありました名
言、その後、確かね、24回がホワイトデーの回だったと思うんで、ちょっと探してよかったら聞いてください。ホワイトデーの回と、クリスマスの特番の時は、もう雨宮さんかなりね、ちょっと弾けた感じになってます、なかなかいい話が聞けますよ。ちょっと感動的な話がね。
感動
だんだん長くなってますよ、竹内さん。
あ、大丈夫ですか。あ、告知ですごく長くなってます。すみません、
長くなったんですよ、
ということでございまして、この、はい、2つクリスマスの思い出、ぜひこれちょっとすみません、期限がございまして、11月いっぱいどうにかいただきたいなと思っております。
はい、
はい、よかったら、いただければと思います。もう一言でもいいです、ぜひください。ちょっとまだ告知が足らないのか、ちょっとあんまり集まってないので、ぜひお願いします、で、あとは先ほどの新規じゃない、追加メンバー募集中っていう、
はい、メンバーの方は締め切りあるんですか。
締め切りはとりあえずこれは設けてございません。
はい、
はい、ということでございまして、この2つは、宛先メールがございまして、いつもとそんな人のメールアドレスと違いますので、ちょっと注意して聞いていただきたいんですが、メールアドレスの方が、はい、そんないアットマーク 0438.jp、 sonnai アットマーク数字で 0438.jp になっております。こちらの方に、はい、いただければなと思います。
はい、
はい、あとです、あと何かありますか、雨宮さん、吉谷さん、それぞれ番組から告知的なものってございますか。
そうですね、そんなイットニュースからは一つ、
あ、じゃあ、はい、そんなイットニュース、
ま
あ、
告知というわけではないんですけど、今週分からですね、そんなイットニュースがこう週に2回配信に、なってますので、はい、ダウンロードし忘れとかですね、ないようにということを、ちょろっと言いたかったかなと。
あ、はい、ちょっと構成が変わったわけですね。そんなイットニュースもぜひ、まだ聞いてないという方は聞いていただければなと思います。
皆さん同じ、ポッドキャストを聞いてると月曜分、はい、木曜分、月曜分、木曜分というのは来るんですよね。
そうですね、
うん、新しく木曜分をこう配信を登録しなきゃいけないとかではなくて、
ではないです。
だから既に登録している方はそのままで週に2回配信されるよという形ですね。はい、今雨宮さんの告知の中で今週って言われてしまいましたので、これ、今週中に編集して配信しなきゃいけないなっていうプレッシャーが僕に かかりましたということでございます。
あんまりゆっくりしてると11月終わっちゃいます
ね。そうですね、頑張りたいと思います。で、最後にじゃあそんな一途からいつもの告知でございます。そんな一途宛てにですね、感想とか、苦情とか、励ましの言葉とか、慰めの言葉とか、投げよとかそういう話もしあったらですねぜひメールでいただければなと。そんな一途の方はですね、そんな it@0438.jp sonnait@0438.jp になっておりますので、そちらの方にいただければと思います。あとブログの方もございます。ブログは Google、Yahoo なんかでですね、そんな it ひらがなでそんな it と打っていただければ、この番組のブログが、現れると思いますので、そちらから飛んでいただければなと思います。あと Facebook があるんですか、そんないプロジェクトの Facebook。
あります。そんないプロジェクトというので、はい、探していただけると見つかると思いまして、はい、そちらではですね、そんないプロジェクトで、公開しているポッドキャストのお知らせとかを、はい、まあ、一通りぐるっとやってますので見てみてください。
はい、よろしくお願いします。はい、あともう一つ、ツイッターをやっておりまして、ツイッターのアカウントの方がですね、そんない2010 sonnai2010という、ツイッターやっておりますんで、こちらでもですね、番組関係の告知等をやっておりますんで、これももしツイッターやっててまだフォローしてない方がいたらフォローしていただけると私三国一の幸せ者でございます。よろしくお願いいたします。
はい、
ということでございまして、ちょっとまた今日も長々となってしまいまして申し訳ございません。
はい、
次回はすっきりといきたいと思います。事前に喋ることを考えてスタートしたいと思います。
それが正しいですね。
そうです、余計な話をせずに、いきたいと思います。ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
雨宮と
吉安でした。